それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ、ね、投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨二枚を投げ入れた。それは一コドラントに当たる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。この箇所から貧しいヤモメの献金と題して、大高先生よりメッセージをいただきます。
お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。私たちをこの朝あなたを礼拝する特権へとお導きくださり、このように礼拝を捧げられますことを心から感謝をいたします。体の弱さを覚えて今日お休みしておられる方々もおられますけれども、どうぞ神様の守りの中で一日も早く癒しが与えられ、回復が与えられて、共に同じ場所で礼拝をお捧げすることができるように助けを与えてください。また世の中は新型コロナウイルスのことで、今なお感染拡大の中にありますけれども、どうか主が憐れんでくださって、私たちの営みを主の憐れみの中でお守りくださいますように、本当に無力であることを私たち覚えさせられます。無力である私たちに本当に主の憐れみが注がれますように、また最前線で労働しておられる医療従事者の方々に本当に主が力を与えてくださって、主の助けを豊かに与えてくださいますように、医療崩壊が起こっているようなそういう状況でありますけれども、どうか医療従事者をはじめ、また助かる命が助かるような、本当にそのような状況へと変えられていきますように、あなたが憐れんでいてくださいますようにお願いをいたします。私たちは神様、これから御言葉に聞こうとしております。どうか聖霊様が助けを与えてくださって、御言葉による励ましを与えてくださり、また悔い改めへと導いてくださって、私たちが御言葉に生きることができるように助けを与えてください。また諸教会においても礼拝が捧げられ、その場所においても御言葉が語られておりますけれども、説教者を御霊様で強めてくださり、どうか大胆に今すぐに御言葉を語り尽くすことができますように、そして諸教会が御言葉によって立て上げられていきますようにお願いをいたします。これからのひとときを御手に委ねて、期待を持って主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。マルコの福音書を読み進めていますが、今日で12章が終わることになります。来週は年間聖句の箇所を取り上げますので、2月から13章に入り、そして13章に入りますとイエス様が終末について、終わりの時について語られた箇所を見ていくことになります。今日の箇所は、福音書の中で印象深い話の一つでありまして、ワーシップソングの題材にもなっています。私たちもですね、教会学校ができていた時は、この賛美を歌った記憶がありますけれども、レプタ銅貨という、この当時の最小単位の銅貨を捧げたヤモメの話であります。この直前の38節から40節には、イエス様が律法学者たちに気をつけるようにと言っておられたことが記されています。 一方学者の中には、これ見逃しに長い衣を着て歩き回ったり、広場で挨拶されることを目当てにしているような人たちがいました。また街道や宴席で、宴会の席で良い席に招かれることで優越感に浸る、まあ、そういう人たちもいました。さらに社会的に救済が必要なヤモメたちを食い物にしていました。また見栄を張って長く祈り、いかにも信仰深く生きているということを誇示しようとする者たちがいたわけであります。今日の箇所はこの律法学者たちへの非難の直後でありまして、その点で対照的な姿が描かれています。律法学者たちの姿とレプタ銅貨2枚を捧げたヤモメの姿は対照的と言えます。41節をお読みしますと、それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。場所は神殿であります。この時イエス様は献金箱の向かい側に座りました。イエス様がおられたのは婦人の庭と呼ばれる場所でした。この婦人の庭の奥には男性しか入れない男子の庭、イスラエルの民の庭とも呼ばれたようですが、その奥には祭司の庭がありました。女性はこの婦人の庭までしか入れず、イエス様はこの場所におられました。この婦人の庭には礼拝の捧げ物のために用意された13の献金箱が用意されていました。イエス様はその献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱に投げ入れる様子を見ておられたわけです。41節には、多くの金持ちがたくさん投げ入れていたとあります。で、42節です。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れた。それは1コドラントに当たる。そこに一人の貧しいヤモメがやってきたわけであります。そしてレプタ銅貨2枚を投げ入れました。で、マルコは、それは1コドラントに当たるというふうに解説をしています。これは当時の読者たちのための解説ですね。現代の私たちにとってはこれでも全然わからないわけですけれども、当時の最初の読者たちのための解説。おそらくマルコの福音書はローマにいる信徒たちを想定して書かれたので、マルコはその人たちがわかるように、レプタ銅貨2枚の価値について説明を加えているわけです。この一人の貧しいヤモメは、レプタ銅貨2枚を投げ入れました。この価値については、新科学聖書のその42節の脚注に次のようにあります。1レプタは1デナリの128分の1に相当する最小単位の銅貨というふうに説明があります。で、このレプタを現代のお金に換算することは簡単なことではありませんが、そしてそれにこう、あまり意味があるというよりは、あまり意味があることとは思えないわけでありますが、大切なことは、ポイントは、最小単位の銅貨2枚であったということです。それが現代において2円のことを言っているのか、200円のことを言っているのか、800円のことを言っているのかというのは、あまり意味のない議論でありまして、ポイントはその当時の最小単位の銅貨2枚であったということ。41節には、多くの金持ちがたくさん投げ入れている中にあって、このヤモメが投げ入れた献金の額は、当時の最小単位の銅貨2枚を捧げた。ごくわずかと言ってよい献金でありました。しかしイエス様は43節で次のように言われるんです。イエスは弟子たちを呼んで言われた。誠にあなた方に言います。この貧しいヤモメは献金箱の中に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。イエス様はわざわざ弟子たちを呼んで 言われるわけです。誠にあなた方に言います、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。なぜイエス様がヤモメの献金の額をですねお分かりになったのかというのは分かりません。イエス様の特別なお力でお分かりになったのか、それとももうその捧げ方からして明らかに違う雰囲気があったのか、まあそのレフタ銅貨2枚の捧げる音で分かったのか、それとも単純にそれが見えたのか、それは分かりません。いずれにせよ、イエス様はこの貧しいヤモメが献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れたと言います。なぜそう言われたのか。その理由は44節です。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。この44節は、明らかな対比が見られます。それは、皆と呼ばれる人たちと、この人、つまり貧しいヤモメの対比です。皆は有り余る中から投げ入れた。しかしこの人は、この貧しいヤモメは、乏しい中から投げ入れました。しかも持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れた。で、この生きる手立てのすべてというのは、他の聖書では、生活費を全部というふうにも訳されています。生活費を全部。彼女の全財産はレプタ銅貨2枚。繰り返しますが、このレプタ銅貨というのは当時の最小単位の通貨。それを彼女は捧げました。そしてイエス様はその最小単位のお金2枚の献金について、誰よりも多くを投げ入れましたというふうに言われます。このイエス様の評価基準はどのようになっているんでしょうか。他の人たちがこのヤモメよりも多くの額を捧げていたということは間違いありません。41節には多くの金持ちがたくさん投げ入れていたというふうにあります。で、念のため申し上げますと、イエス様は別に献金している他の人たちを非難しているわけではありません。他の金持ちたちの献金をどうこう言っておられるのではないわけです。ここではこの貧しいヤモメの献金を評価しておられるということです。ここから一つわかることは、イエス様の評価基準というのは金額によるのではないということがわかります。例えば、100万円の献金をした人と100円の献金をした人がいて、イエス様は単純にその金額だけをご覧になって評価されるわけではないということですね。以前も申し上げたことがあると思うんですが、自由に使えるお金を1億円持っている人の100万円と、自由に使えるお金が100円しかない人の100円では、当然ですが、価値と言いましょうか、重みが違います。金額は大きく異なりますが、その持っている価値は違います。100円しか持っていない人の100円というのは、その人にとっては全てであり、それを捧げるということは、ある意味で全てを、持っている全てを捧げることになるわけです。一方で1億円持っている人が100万円捧げても、見た目の金額は大きいですが、残り9900万円の自由になるお金があります。その点で、100万円の献金と100円の献金でも、重みが全く違います。もちろん、献金を数える側にとっては、100万円が入ってたらすごいな、多く感じますが、 神様の目には、神様の前には全く重みが違う。得てして私たちというのは絶対的な金額に左右されますが、イエス様の目は、神様の目は全く違うところを見ておられ、評価をされるということです。それがこの箇所を通して一つ分かることですね。ある学者は、この箇所の仲介で、イエス様は、人が捧げる額ではなく、自分のために取っておく額を見ているというふうに言われました。人が捧げる額ではなく、自分のために取っておく額を見ているというふうに、まあ、この箇所を仲介しました。確かにそうなのかもしれません。この貧しいヤモメが捧げたのは、人間の目から見れば、たったレプタ銅貨2枚かもしれません。しかし神様の目には、そのレプタ銅貨2枚は、誰よりも多くを投げ入れたと言われる価値があったわけです。なぜなら、彼女の献金は、乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたからです。このヤモメは、明日の自分の生活というものを顧みることはありませんでした。仮にこの人が、1レプタを自分のために取っておいても、誰も文句は言わなかったことでしょう。しかし彼女は全てを捧げました。この後で、この女性がどうなったのかと聖書が書いていないというのは、まあ、一つミソだろうと思いますね。このまま飢え死にして死んだとか、逆にお金持ちになったとか、これまで通り普通に生きたとか、そういったことを書くことなく、あなたはどう生きるのか、あなたはどう応答するのか、ということが読者である私たちに突きつけられるようになっています。この出来事からわかることは、イエス様は絶対的な金額ではなく、その心をご覧になっていることがわかります。捧げる額ではなく、捧げる人の心が見られ、それが問われているということがわかります。そしてもしこの後の後日談があってですね、歩いてて彼女は大金を拾い、そして裕福な生活をしたとかですね、例えば書いてあったら、私たちはなんか、それをじゃあしようとかですね、そういうふうな間違った応答に行きそうな気がしますけれども、はたまた貧しい生活のまま暮らしていったとかですね、そんな先のことが書いてあると、私たちに間違った適応をしかねないところで、あなたはどう生きるのかということがですね、この箇所を通して私たちにこう突きつけられる。わけであります。で、その私たちの心が見られている。で、その心が見られているというのは別に新約聖書に新しいことではなく、旧約聖書にも見られることであります。聖書を開き、創世記をお開きいただきたいと思いますが、創世記の4章お開きいただけますでしょうか。創世記の4章。創世記の4章ですけれども、1章2章は創造のこと書かれて、3章堕落ですね。そして4章に入って、カインとアベルのことが記されていくわけですけれども、1節と2節には、カインとアベルが生まれたこと、アベルは羊を飼う者に、カインは大地を耕す者になったと記されています。そして3節4節では、二人が捧げ物をしたことが書かれていまして、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきて、アベルは自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきたというふうにあります。四節の最後には、主はアベルとその捧げ物に目を留められたとありますが、五節にはカインとその捧げ物には目を留められなかったと記されています。で、そのことにカインは怒り、アベルを殺してしまうというのがこの後の出来事であるわけですが、注目したいのは、 このカインとアベルが捧げ物を捧げた場面です。ここでアベルの捧げ物は受け入れられ、カインの捧げ物は受け入れられませんでした。聖書は明確な理由を語ってはいませんが、別に神様は農作物が嫌いで羊が好きだったとかそういう話ではないわけですね。おそらく4節にあります、自分の羊のウイゴの中から肥えたものを持ってきたというところに、一つのポイントがあると考えられます。ここにアベルの神様への心がありました。アベルとしては自分の最上のものを神様の前に持ってきて捧げたわけです。一方のカインにはその心が見られなかった。その結果がアベルの捧げ物には目を止められ、カインの捧げ物は目を止められなかったということになったと考えられます。神様は捧げる私たちの心をご覧になります。それはサムエル記などでも明らかにされていますが、そのことを歌っているのが詩編の51編でありまして、まあ、詩編51編というのは、バテシェバ等の罪を犯したダビデが書いた悔い改めの詩編ですけれども、そこで彼は、ダビデは次のように歌っています。51編の16節ですけれども、まことに、私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。というふうに、ダビデは賛美をしています。ここには、単純に捧げ物を捧げれば主が喜ばれるのではなく、神様への誠の生贄は、砕かれた霊、打たれ、砕かれた心こそが真の生贄だと歌われています。まず私たちの心が問われ、そしてその心が伴った捧げ物が主に受け入れられる。ですからダビデは詩編の51編を次のように閉じています。その時あなたは義の生贄を焼き尽くされる全焼の捧げ物を喜ばれます。その時お牛があなたの祭壇に捧げられます。ダビデは別に捧げ物に意味がないとか捧げる必要がないとかそういうことを言っているのではなくて、まず心こそが重要であり、砕かれた心を持って捧げるならば主は全焼の捧げ物を喜んでくださるというふうに歌っています。つまりは砕かれた心を持った捧げ物でなければ受け入れられないということですね。聖書において主は一貫して心をご覧になっておられます。それはイエス様のパリサイ人たちや律法学者たちへの批判を見てもわかります。表に見える部分ではなく主は心をご覧になっておられます。まさに38節から40節に書かれていたことというのはマルコのですね、律法学者たちのそのいわゆる立派に見える姿も含めて言われていますけれども、こう見栄を張って長く祈っていればですね、表面的には立派な信仰者、ああさすが律法学者先生ってなるわけでありますが、その表に見える部分ではなくて主は心をご覧になっておられる。その祈りの背後にあるのが自分の信仰の故事であったり見栄であったり、それを張るために祈っているんだとしたら、その信仰的な祈りという素晴らしい行為さえも神様の前には罪として見なされるということです。神様は徹底して私たちの心をご覧になっておられる。そしてその心から出てくる行いというものが祝福されるわけであります。今日の箇所で申し上げれば、捧げる金額の代償ではないということですね。先ほど学者の言葉を引用しましたが、人が捧げる額ではなく自分のために取っておく額が見られている。このようにもし見られているならば、確かにレプタ銅貨2枚を捧げたヤモメは他の人たちよりも多くを捧げたことになります。もう彼女にとってはもう何もなくなっちゃったわけですから、ゼロになっちゃったわけですから、そういう意味においてレプタ銅貨2枚は最小単位でも彼女の 献金は誰よりも多く捧げたということになります。で、誤解のないように申し上げておきますが、こういう説教を聞いてですね、じゃあ全額を捧げなきゃいけないのかとか、そんなこと思われても困るわけであります。別に全額を捧げたら受け入れられるとか、持っているお金のは常に全額捧げなさいとか、そういう教えではないわけですね、この箇所は。そうではなくて、ここでまず確認すべきは、捧げる人の心が問われているということです。このヤマメは2枚のレプタどろかしか持っておらず、そのうちの1枚取っておいても誰も文句は言いません。ましてや神様も非難されることはないでしょう。しかしこのヤマメは主に信頼をして生きていました。レプタどろか2枚が彼女の生活の何かの役に立ったかもしれないのですが、彼女はそれを捧げて主への信頼を表しました。ここに真の犠牲、真の献身の姿というものを見ることができます。捧げ物はただお金や物を捧げているわけではありません。現代で言えば、まあ、この後も献金の時がありますけれども、お金を捧げているわけですが、実はその人自身を捧げているわけです。お金はあくまでも代わりですね。自分自身を捧げる代わりにお金を捧げている。その証拠に、先ほどの創世記4章には、主はアベルとその捧げ物に目を留められたというふうにあります。単純に主はその捧げ物に目を留められたというふうに書くんではなくて、主はアベルとその捧げ物に目を留められたというふうにあるわけです。捧げ物を通して自分自身、私自身を捧げている。それはレビ記を読んでいてもわかります。捧げる人と捧げ物が一体化している。そして、それが受け入れられるか否かは私たちの心にかかっているわけです。その人の心が見られている。神様は捧げる私たちの金額ではなく、心をご覧になっているわけです。まあ、時たまですね、現役時代はもう少し献金できたんだけどなって、年金になってから少し献金額減っちゃったなっていうふうにおっしゃる方いますけれども、神様の目にはそういう問題じゃないわけですね。現役の時にすごくいっぱい献金できたから、ああようやったなと、年金になって減ったからなんだお前はって、神様はこうそういうふうには見ておられない。本人はそういうふうに感じるかもしれませんけども、でも神様の目の前には単純に減ったからダメだとか増えたからいいとか、そういうことで神様は見ておられないわけです。あくまでも神様は捧げる私たちの金額ではなく、その心をご覧になっている。念のため繰り返しますけれども、この箇所を通していつでも持っているお金のすべてを捧げないと喜んでいただけないとか、そんな風に誤解をしないでください。それこそ心が伴わずに全額献金しても神様の前に受け入れられるわけではありません。常に私たちの心が問われている。ただとりわけ現代はお金に価値が見出される時代です。物やサービスを買うのには必ずお金が必要です。お金自体はシステムですね。システムであって、お金は悪ではありません。お金自体に問題はなくて、使う私たちの問題です。私たちはお金こそが全てだっていうふうになってしまいやすい。私自身、自分自身の心を見ても、お金というものが誘惑になりやすいことがわかります。中には、お金は裏切らないとまで言う人もいますね。まあそんなことないだろうと思うんですけれども、でもお金は裏切らないと、そこまで言う人もいる。 そのような時代に生きている私たちが何を信頼して生きているのかということを改めて考えることは大切なことであります。そしてその姿勢は往々にして献金の姿に現れます。当たり前の話ですけれども、献金を多く捧げたから信仰があるというふうには単純には言えません。他の教会の事例でありますけれども、多額の献金をした後に数年後お教会に行かなくなったのでその献金返してくださいって言った事例があって、下手すると裁判沙汰になったっていうことがありました。もうそんなお金は返した方がいいって私もアドバイスしましたけれども、多額の献金をしたからといって後で返してくれなんていうことを言ってきてしまう。ですから献金を多く捧げたから信仰があるなどとは単純には言えないわけであります。ただ往々にして献金に私たちの信仰のあり方、また優先順位というものが現れやすいということは言えましょう。お給料をこういただいたとき、その取り分け方、例えばまずは神様のためって言って献金を取り分けてから生活を考えるのか、まずは生活って言ってわーってやってって、はい今月はこれだけ余りましたって言ってこれ献金っていうふうな、そういう優先順位にするのか、そこに私たちの何を第一にしているのかということは現れてきますね。まず神様のためなのか、まず自分のためなのかというのは、それは献金の取り分け方、お給料をもらったとき、または収入があったとき、そういったときにその信仰というものがこう出てくるわけですね。どうにかこう自分のところに1円でも多く残しておこうとする、誘惑というのは私たちのうちには必ず出てくるだろうと思いますね。レビ記の捧げ物なんかを見ていてもですね、前哨の捧げ物は傷のないオスのですね、最高のものを捧げるようにとあるわけであります。つまり、当時のそのレビ記の時代、家畜に価値があったからそういうことが言われているわけですけども、その大切に育てた家畜を捧げるということに対しては、本当に痛みがあっただろうと。なんなら、泣いた人がいるかどうかわかりませんけど、実際にこう、仕留めなければいけませんから、もう非常な痛みを伴って、捧げ物をこう捧げたわけですね。そういう点において、私たちが献金を捧げるということにおいて、一定の痛みを覚えるということは、別にこう、不信仰でも何でもないわけですね。でも、それほどのものを捧げているからこその痛み、痛みのない捧げ物の方が問題があるようにも思いますけれども、常に私たちの心というものが問われて、そしてそれは、往々にして献金の姿に現れるわけであります。このヤマメが捧げた献金というのは、レプタ銅貨2枚という最小単位の銅貨2枚。しかしそれを精一杯主の前に捧げました。その結果、イエス様はその姿を評価されたわけであります。真の献身の姿がこのヤモメに表されています。だからこそ、イエス様はですね、43節見ると、イエスは弟子たちを呼んで言われた。わざわざですね、弟子たちを呼んで教えられたわけであります。またこのヤモメの姿は、マルコの福音書の12章29節30節にあります、第一の戒めの実践とも言えましょう。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。という、この第一の戒めを、まさに彼女は身をもって実践した一つであろうと言えます。まさにヤモメは全身全霊をもって神を愛しているということを表しました。このヤモメの姿から教えられつつ、私たちはどのように神様の前を生きていくのかということが問われます。別にこれは献金だけの話ではないですね。このヤモメの姿は熱狂的で狂信的で後先考えないこの生き方は受け入れられないものでしょうか。それともこのヤモメのように本当に神様を全身全霊で愛し神様に仕えていきたいとそのように願われるでしょうか。あなたは今日この箇所から何を教えられ、どのように応答するでしょうか。 ひととき語られたことを覚えて黙祷を捧げましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。この朝私たちとに御言葉を与えてくださり、御言葉の交わりをお与えくださったことを心から感謝をいたします。レプタ銅貨2枚を捧げた貧しいヤマメの姿から教えられる時を持ちましたけれども、どうか神様、私たちの心をお取り扱いくださり、本当に私たちが心を持って主の前に捧げ物を捧げていくことができますように、現金だけでなく私自身という本当に捧げ物を心から主の前に捧げて主のために生きることができるように、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神様を愛して歩んでいくことができるように、その実践を私たちがすることができるように助けを与えていてください。この御言葉の交わりを心から感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。